君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ついに小学校でもプログラミング教育が始まりました。子どもたちは楽しいでしょうが、小学校の先生たちは大変です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんなプログラミング教育の現場にお手伝いに入っています義歌大情報知能工学系河合和久先生にリモート取材しています。今日は小学校のお勉強のお話ということですね、先生。
はい。今年度2020年度から小学校でプログラミング教育っていうのが始まる。
もう始まってるんですね。
始まってます。ただ今年の場合はその新型コロナウイルスの問題もありまして、はい、まあそう当初考えていたようにはそう思うようには進んでいないっていうのは現状かなというふうに思っています。
プログラミングってあのコンピューターのプログラムを組む勉強ってことですよね。
はい、そうです。実は20年ぐらい前から、うん、小学校ぐらいからもプログラミング教育は始めましょうっていう話はあったんです。でその当時はどういうことでそういうことを言い出したかと言いますと、うん、コンピューターがどんどんどんどん広がってきましてね、将来プログラムを書く人、いわゆるプログラマーが足りなくなると、はい、現場で足りなくなるから、これはどんどんどんどん教えないといけない、うん、でそのためにはもう小学校ぐらいから始めないといけないっていうようなことが20年ぐらい前には強く言われていまして、うん、でもまあ実際問題としてまあちょっと今それは小学校の先生方にそれを教えてねっていうのは当時としてはちょっと難しいよね、まあ、さらに言うとコンピューターもそれなりに用意しないといけないですから、うんうん、ということで、まあ、そういう話はあっても実際問題動き出すということはなかった。
はい。
で10年ぐらい前から高校には一応情報科といいまして、うん、コンピューターを真正面から扱うような教科ができてます。
じゃあもう高校生のうちからプログラムの勉強をして大学を受験するわけなんですね。
はい。でただ情報科という大きな教科の中ではプログラミングというのは大きくコンピューターのことをいろいろ勉強する中の一部分です。
うん。
プログラミングというのはあくまでコンピューターを使って実際にある問題を解決する、うん、そのためにそれじゃあどういう手順でやるかということを事細かに書いていく、そのプログラムを作ることですので、うん、これはコンピューターをネットワーク、インターネットなんていうようなことからすると、まあ、その一部ということになります。
でもこれでじゃあそれを小学校の時代からもちろんレベルは優しくなるんでしょうけれども始めるんですね。
はい。それでまあ、時代がこうずっと経ってきまして、うん、やっぱりプログラミングを小学校でやるべきだろう、うん、今回はだから前のようにプログラマーを大量に育てていかないといけないということよりも、うん、広くこれだけコンピューターネットワークが日々の生活の中に当たり前に入ってきている、まあ、スマホ一つとってもですね、はい、もう皆さんほぼほぼ持っている時代ですから、うん、そう考えるとやっぱりそういうスマホのベースになっているコンピューターのそのさらにベースになるプログラミングということをしっかり小学校レベルからその年齢に合わせてやっていくことは大事でしょうということで、プログラミング教育ということが2020年度からいよいよ入ってきました。
1年生からですか。
実はですね、うん、そこがまた難しいところがありまして、小学校に例えば何かある科目が入りましたと言ったら、例えば社会科とか理科とか算数とか言って新しい教科が出来上がって、そうすると教科ですから教科書がありますよね、
はい、
だから教科書にあることを一通りきちんとその1年生なら1年生、2年生なら2年生の間にちゃんと全部やりましょう、うんうん、そうすると日本中どこの小学校、どこの県のどこの小学校に行っても大体同じところまでしっかり勉強していけますよということが保証されるんですが、はい、プログラミングは教科ではありません。
あ、 国語算数理科社会プログラミングじゃないんですか？
ないんです。国語算数理科社会、今はあの外国語英語っていうのが小学校でも入ってますけども、ね、うん、プログラミングは教科じゃないです。これじゃあどうするのかっていうと、うん、学習指導要領にはこう書いてあります。いろんな教科の中でプログラミングを教えてください。
算数だとなんとなく近いかなと思うんですが、国語や社会の中でもプログラミングを入れていくわけですか？
そうです。例えば国語の中で、うん、電子紙芝居、イメージ浮かびますか？
まあ、僕らの頃の紙芝居、それこそ紙でしたけれども、あの画面に
絵本をパラパラめくっていって、うん、でそこに横にとがきをざーっと書いていく、うん、なんていうプログラムなんて、プログラムとしては至って簡単なんですよね、
うん、
絵を用意してそれと合わせてそこのセリフを画面に表示して、でクリックしたらページが進む、あるいは右クリックしたらページが戻るみたいな、うん、これ国語の中でできますよね。
ああ、なるほど。あ、じゃあこの話を紙芝居にしましょうって言ってプログラム作ってくださいとかやるわけですね。
そうです。でしかもそこで例えば国語であるなんか新見南吉なら新見南吉のそういう教科書の物語を読んでるとして、うん、でそこでこの場面に適した絵はどんな絵でしょう、うん、でそれを子供に選ばせるなり書かせるなりして、でそれを絵本の形にしてプログラム作ったものの中で動かすといえば、それは子供にとってプログラムも楽しいでしょうし、出来上がってくるものも自分が今勉強していた新見南吉の例えばゴンギツネの話がそういうあの絵本になって、で例えば自分の描いた絵が絵本になったって言ったら、それはすごく楽しい授業になると思いますし、しかもそこでどういう絵を描くか、そこはゴンギツネの内容に踏み込んでいく話になりますから、これはある意味国語の授業そのものになりますよね。
じゃあそれぞれの教科のいろんなことをより深く理解するためにプログラムを使って進めるということになっているわけなんですね。
はい、はい、ですから学習指導要領ではプログラミング教育っていうのはプログラムを作れる、こういうのプログラミング的思考っていうんですけども、うん、思考っていうのは考えるということですね。プログラミング的思考を身につけるっていうのが一つの狙いです。でもう一つは今言ったようにその教科の中で学習すべきことをより深く学習する一つの手立てとしてプログラミングを利用しましょう。先ほどあのよっちゃんの方からあの算数だったら分かりやすいっておっしゃっていただいたのは、
はい、
例えば算数で三角形を描く、うん、今までだったら紙の上で自分で鉛筆を定規で描くだけですけども、うん、それをプログラムとして描かせるっていうことになると、本当に三角形を描くっていうのはどういうことか、まず一本線を引いて、はいはい、もう一本線を引いて、うん、さらにもう一本線を引いて、うん、で3本の線がきちんとつながっていて初めて三角形になるわけですね、
うん、
ってことはそういうふうにプログラムを書かないと三角形はできないわけです。単に好き勝手に3本線引いて三角形にはならないわけです。
ならないですね。
ってことはそれは要するに三角形っていうのはどういうものか、3本の線がしかも全部つながっていて、でそれで綺麗に元へ戻ってくる、3本の線が一つの三角の形になっているっていう、それがプログラムとして自分で書こうとすると、そういうふうにプログラムを書かないと三角形にならないわけですから、
ちょっとあのラジオをお聞きの皆さんも一緒に三角形を書くプログラムってどういうふうにコンピューターに指令をすれば三角形書いてくれるのか考えていただけるといいなと思うんですが、
今例えば正三角形書くことにしましょう。
はい、
正三角形って内角って大丈夫ですか？三角形の中の角度、
三角形は3つの角度を合わせると180度になるんですよね、うん、
はい、
だ正三角形なら1個が60度、
はい、そうです、
いいわけですよね。
ってことはまず1本線を引いて、
はい、
次に向きを変えて、うん、で同じ長さの線を引くんですけども、
うん、
これじゃあその時に60度になるようにうまく向きを変えないといけないんですよね。
そうですね。
その時にそれじゃあ60度に向き変える時、60度だけ向き変えるのか、うん、リスナーの皆さんだったら頭の中でイメージ湧いてると思いますけど、あ、これは実は60度じゃなくて120度なんだねっていうことが分かっていただけてると思いますけども、実は120度車の向きを変えてそれで進んでいかないと、ちゃんと正三角形描くように車は走らないでしょ。
そうですね。
同じことですよ。線引くのも、うん、長さ100の線を引いて120度向きを変えて、でまた次長さ100の線を引いて、でまた120度向きを変えて、でまた100の長さを変えると 元へ戻ってきますよね。
内角じゃなくて外角なんですね。
そうそうそうそう。で、小学校では外角内角なんて言葉は教えません。言葉は教えませんけども、うん、あ、中は60度っていうのは教えますけどもね、うん、4年生で正三角形教えますから。小学校では4年生で正三角形中60度っていうのは教えますけども、決して外角内角なんて言葉は教えません、うん、でも実際にそれをプログラムで自分で書こうとすると、60度向きを変えるんじゃなくて120度向きを変えて次の線を引かないとちゃんと三角形になっていかない、うん、でこれは要するに60と120度足して180、要するにまっすぐ行くところからぐっと120度回ってこないといけないっていうことの理解がより深まるわけですよ。
結果的に内角が60度できてるわけですね。
そうです。
で、同じ長さまた棒を引っ張って、うん、同じ長さまで行ったらまた120度曲がるわけですね。
そうです、そうです。
そうすると元のところに戻ってくると。
はい。で、例えばですね、うん、今これ三角形の話、正三角形の話しましたね、うん、正方形だと120度向き変えるところは何度になりますか？
90度曲がればいいですね。
90度ですね、うん、3回繰り返すところは何回繰り返しますか？
4回いりますね。
4回繰り返しますよね、
はい、
逆に言うと正三角形も正方形も違いはないんですよ、やってることの、
うんうん、
あ、線を引いて向きを変える、線を引いて向きを変える、うん、ただその向きを変える角度、うん、それからそれを繰り返す回数、うん、これが違うだけなんですね、うん、これは逆に言うとプログラムを書くと、プログラムっていうのはこれこれを3回繰り返しなさいとか、うん、これこれを100回繰り返しなさいとか、うん、最近あのコロナの飛沫がどれように飛ぶかといって、あのなんかシミュレーションの画像がよくニュースで出てきますが、
はい、
あれの中にうちの大学の名前も入っていますけれども、うん、あれなんかも要するにシミュレーションで、あの一個一個飛んでいく時間変化を何百万回と繰り返して、あの図ができてくるわけで、
あんなスーパーコンピューターの計算も基本はこれなんですね。
枠組みは同じです。というか逆に言うとコンピューターができることって同じですから。
三角形の書き方のすごいのが、あのスーパーコンピューターの計算になるわけなんですね。
誤解を恐れずに言ってしまえばそういうことです要するにそういうところが全部こうつながっていて、うん、で実はだから自分が今ここでプログラミングでやってるこんな簡単なって失礼ですね、こういうことがそのまま世の中で大きく、それが 100万回とか1000万回とかになったら世の中のああいう便利なことにつながっているんだ、でコンピューターにしろプログラムにしろ世の中でそういうふうに使われているんだっていうところにも話はつながっていくわけで、先ほどあのプログラミング教育の目的がプログラミング的思考、それから教科の方を理解を深めるという2つ紹介しましたが、実は3つ目にはそういうふうに今の世の中でコンピューターがどのように使われているのか、それが世の中をどのように便利にしているのか、社会を作るのに利用されているのかっていうところまでしっかり小学校段階でも教えてくださいっていうのが3つ目の目的に入ってます。
僕たちも勉強したいぐらいですね
あの実は今よっちゃんおっしゃってくださった僕たちも勉強したいっていうところは、うん、それは実は小学校の先生方も実は同じなんですよ。
はは。
例えば小学校の中堅クラス40代50代の先生方って、うん、決してその先生方が例えば教育大学の教育学部で小学校の先生になろうと思っていろんな勉強をされて、うん、さらにその後小学校の先生になられてクラス担任としていろいろ勉強しながら子どもさん指導されている家庭の中で、うん、プログラミングなんて全然出てほぼほぼ出てこなかったはずなんです。
そうですね。
これはおつらいですよ、う
ん、じゃあその先生たちの講座っていうのもあるわけですか？
一応やってます、うん、あの一応各市町村各都道府県の教育委員会なんかでそういうその先生方にあの講習をしていただくっていうそういう仕組みも各市町村レベル各都道府県レベルで実際やられてます。ただそうは言ってもねえだって例えば私なんか情報工学科でこうやって大学で先生と呼ばれる商売してますけども、うん、自分がコンピューターのことをどれぐらい勉強してきたかって考えると大学4年間マスタードクター合わせて大学というところに9年間通ってそれでまあ一応大学の先生の入り口に来てもいいよって言われるぐらい ですからね、いや、あの制度としてそうだし、実際にやっぱり専門というのはそういうことだと思いますので、うん、あ、決してあの小学校の先生方にそこまでっては申し上げませんけども、やっぱり例えば1年とか2年とかしっかりあの情報コンピューターっていうことをしっかり本当は学んでいただくような仕組みは欲しいなと思いますけど、これはもうはっきり言って非現実的なことですから、うん、もうなんとか頑張ってやっていただくしかない。で、加えて最初にあの教科でないっていう話をしましたけども、はい、これも実はここに聞いてくるんですね。教科だと教科書があるんですよ、うん、教科書があると教科書の後ろには指導書っていうのが、これあんまり一般の人はご存じないと思いますけども、うん、この教科書はこういうふうに教えましょう、例えば宿題出すんだったらこんな問題を出して、でそれの答えのこういうところにはこういうチェックをしてこういう指導をしてくださいなんていう分厚い本があります、うんうん、それもセットで学校には用意されています、はい、この教科書と指導書があれば、まあ、小学校の先生方はなんとか1年間にこれだけのことをきちんと教えるということは、ね、きちんとできるんですけれども、うん、教科やないもんですから、うん、教科書ないんですよ。ということは先生方自分で考えないといけないんですよ。
そうです。
例えば先ほど言ったように算数の中で三角形のところでプログラミングを応用するとか、国語で語義詰めのところで何か考えるとかこれは難しいですよ。
で、河合先生はどういうふうに関わってらっしゃるんですか。
それをですね、そういうふうに難しいっていうところで、実は先ほどの言語詰めの話にしても、あるいは三角形の話にしても、そういったようなことをこういうやり方をやると、あのその各教科の中に入れていくことができるんじゃないかっていうアイデアを、あの研究室の学生さんたちと一緒にいろいろ考えて、でそれを実際に小学校のそう頑張ってらっしゃる先生方も多々いらっしゃいますのでね、そういう先生方と勉強会のようなことをしています。
あ、じゃあ河合先生も今の小学校の教科書を国語算数理科社会読んで工夫して、
はい、今は私の部屋そこに全部うつ高く積んでありますよ1年から6年まで
久しぶりに見ますね、小学校の教科書。
いや、もうあの割と継続的にこういうことを以前からやってますので。
あ、そうですか。
あのずっとこれはこれで持ってます。
じゃあその、 あの話し合いの中で先生が工夫して、実際に今年度豊橋の学校ではプログラミングの授業が始まってるんですね。
始まっているはずなんですけども、うん、今年はそういうあのコロナとかいろんな問題もありましたし、うん、だって4月は5月は学校なかったんですから ね、
そうですね。
加えて実はあのギガスクールっていう言葉をお聞きになったことあるかと思うんですけれども、はい、オンラインで授業するとかリモートで授業するなということもあって、やっぱり一人一台コンピューターが必要だよねっていうことが、うん、もう本当に差し迫って必要になってきたもんですから、うん、以前からこういう話はあったんですけども、いよいよ今年度ドッカーンと国の方から予算もつきまして、うん、日本中で今小中学生に一人一台コンピューターを配るって言っていいんですね、うん、あのギガスクールというその国のプロジェクトできちんと予算もついて、うん、やられています。でそれがほぼほぼ今年度末に全て あの小中学生に1人1台配られることになりますので、そうするとやっぱりそれが来てからっていうところもありますので、うん、本当に本格的に始まるのは来年度ぐらいからかなというふうには見てます。頑張る先生は頑張ってらっしゃいますけども、
豊橋の小中学校も全員に行き渡っているわけではないんですか。
今はまだあの学校にコンピューター室というのがあって、そこに40台ずらりと並んでいて、うん、週に1回とかよくやられる先生のクラスで週に1回とか週に2回その部屋に行ってコンピューターを使うっていうような状況です。
今日の国語はプログラミングを使ってやろうっていう時に使う教室があるんですね。
そうです。
それが将来的にはみんな一人一台持って普通の教室で、はい、じゃあ皆さんコンピューター立ち上げてっていう感じでやろうっていうことですね。
はい、そういうふうに来年度からなります。
あ、もう来年度から、
今年度中に入札も終わってきちんとコンピューター入りますから、うん、来年度4月からやろうと思えばできます。一人一台ありますと、うん、例えば宿題を出すにしても、うん、今までだったらプリントを配ってプリントに直接書き込むか、あるいはノートに答えを書いてそれを朝先生に出して、で夕方に先生名丸もらって返してもらうっていうパターンだったのが、以前からも別にプログラミングにこだわらずコンピューターの教育っていうのはそれなりに小学校でも総合的な学習の時間とかでやられていましたから、はい、うん、そういうお子さんでしたら 宿題も全部そのコンピューターで、コンピューターの中に宿題を全部入れていって、で家お家持って帰って、でそこで一人一台ですからね、持って帰って大丈夫ですから、持って帰って、でそこで答えを入力して、しかもですね、お家の方からそれが全部ネットワークにつながっているっていうことに大体なってますから、もう答えもすぐそこからドーンと送り込んでしまうっていうことになったら、先生にしてみればもう別にあのプリント配ってそれを回収してなんていう必要なくって、先生も自分のパソコンでお家でも、まあ、お家で仕事するのはどうかというのは別にしましてお家でもあの子供がちゃんと答え出してるかどうかを見る、チェックするっていうこともできますし、まあ、さらにあのコンピューターですから自動採点もやろうということもできますから。
そうですね、なんか僕ら会社のサラリーマンがこうしていこうこうしていこうっていうことを子供たちの世界でも進められているわけなんですね。
はい、また最近の新しい言葉で DX とか言って、
はい、
もうとにかく何でもかんでもデジタル化っていうことで、
まあ、子供たちはねワクワクするでしょうけれども、先生たちはね、特に中堅以上の先生たちは大変な時代がやってきましたね。じゃあね、
あの本当に大変だと思います。で特にあの小学校の先生方っていうのは、今日はプログラミングのお話をさせていただいてますけども、小学校の先生方と、まあ、立場上いろんなお話をさせていただくことがあるんですけども、うん、やっぱり英語も入ってきましたし、うん、それから他にもいろいろ、しかも今年はコロナでっていうような状況で本当にもうバタバタ忙しい。でしっかりそれを勉強しようと思ってもまず勉強する時間が取れないっていうような状況のようにお聞きしてますね。
うん、あそうか、あの小学校の先生だからプログラミングも英語も全部同じ先生がやるんですね。
基本的にはそうです。あの市町村によっては、例えば英語で ALT と言って、はい、そのネイティブスピーカーの人を横につけて、あのアシスタントにつけてとか、あるいはもう本当に教科、いわゆる教科担任ですね、うん、私たちもあの子供の頃は家庭科だけは家庭科の先生っていうのがあったと思うんですけれども、はい、それと同じで教科担任といって英語だけは英語の先生、うん、なんていうのはあるかとは思いますけれども、うん、逆にプログラミングは教科ではありませんので、教科担任にしてもプログラミングの教科の先生はいない。
そういうことですね。
ただあの市町村によってはその英語の ALT と同じように、うん、そういうサポートをするような方を市町村の方で用意していただいて、そういった人があの授業 の, あのアシスタントとして入るっていうところをやっている市町村もあります。
はい、というようにですね、小学校から時代は進んでおりますんで、ぜひ、皆さんのお子さんにもねお話を聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで河合先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい外科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました河合先生の業界用語は、
小学校の先生方はとても忙しい。今小学校の先生方は、数年前から英語が入り、今度また新たにプログラミング教育というのが入ってきています。本当にある意味エッセンシャルなお仕事だと思います。しかもとてもお忙しい状況です。ぜひ、PTA の皆さんも含めてご理解いただければと思っております。ありがとうございます。
外科大、風は吹き水は流れ光は輝く、僕らはそんな法則しか知らない世界で生きています。ところが実は吹かない風、流れない水、輝かない光があることに気づいている人類もいるのです。次週2月20日の天白の城は 近接馬工のお話、技科大電気電子情報工学系安井隆先生にリモートで伺います。お楽しみに。